皆さんこんにちは。アラサー女子のための企業副業をサポートしているカレンです。この番組では大した取り柄も自信もない会社員 OL だった私が副業を始めて8ヶ月でフリーランスになり、時間も場所もとらわれない自由な生活を実現するために役立った考え方や日々の気づきについて配信しています。皆さんおはようございます。いかがお過ごしでしょうか。お気づきの方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、実は前回のエピソードからマイクがですねちょっと調子が悪くて、MacBook の標準搭載のマイクを使って収録をしているので、ちょっと音の質がね若干ちょっと悪いかなって思ってると思うんですけれども、ご了承くださいませ。ちょっと今日もね直そうと思っていろいろいじくってみたんですけど、どうしても直らなくて、なんかちょっと問い合わせてみようかなと思います。決して安くないマイクだったんですけどね、まだ1年も経ってないんですけどね、調子悪くなるの2回目なんですよ。どういうことやって思うんですけど。はい。まあ、ちょっと来週のね、エピソードには間に合うように何とかしたいと思います。はい。ということでですね。まあ、マイクはあれなんですけれども、まあ、そもそも私がちょっと花粉で鼻声っていうのもね、拍車をかけて余計になんか変な声になってると思うんですけど、まあ、決して風邪とかじゃないんで、安心して聞いていただければと思います。はい、ということでですね、これから本題に入っていきたいと思いますけれども、今日のテーマはですね、自分の頭で考えるが危険な理由っていうテーマでお話をしていきたいと思います。なんかちょっと意外なテーマかなっていうふうに思います。世の中ではよく、まあ自分の頭で考えようとかさ、自分の頭で考えることが大事だみたいなことをよく言う中で、それが危険ってどういうことって思った人いると思います。で、まずは前提としてお伝えしておきたいのは、自分の頭で考えようとするスタンス自体は私は大事なことだなっていうふうには思ってます。なので、私の受講生のね、ブルミストっていう企業塾の、を主催してるんですけれども、まあ、そこの受講生にも、自分で考えることの大切さっていうのももちろんお伝えしているし、日頃の SNS でも、自分でね、誰かに答えを求めるんじゃなくって、自分で考えようっていうことはお伝えしてるんですね。ただし、なんですけど、気をつけてほしいのは、自分の頭の中だけで、ずっと、ぐるぐるぐるぐる考えてしまってる人っていうのが、結構本当に多くって、例えば私の元に来る相談の中でも、なんかああいう方向に行こうと思ってるんですけど、それでいいのかがわからなくってずっと悩んでるんですとか、なんかこういう方向で行けるかなって思うんですけど、いまいち自分の中でピンときてなくってわからないんです、だから一歩踏み出せないんですみたいな悩みってめちゃめちゃいただくんですよ。で、そういう人にお伝えをしたいのがもう結論なんですけれども、その道が正解かどうか、ピンとくるかどうか、それがマーケットとして成功するかどうかは出してみないとわからないです。ビジネスの正解っていうのはマーケットにしかありません。マーケットっていうのは市場のことですね。はい、ありません。で、経験あると思うんですけど、自分の中でいくらこれは最高だ、これは最高傑作だみたいな風に思って出したものが全然受けないこととか普通にあるんですよ。 SNS の発信をしていると、ね、これはもう絶対にもうみんなに響く内容でものすごいだろうっていう風に思って出した投稿が全然受けないこともたくさんあるし、逆にいやーこんなんでよかったかなーみたいな、いやちょっとあれかなーって思って一回ちょっと出してみたやつが爆発的にすごいなんか受けるみたいなことってあるんですよ。私がね、ちなみに1月に出したリール、インスタグラムで作ったリールがもうものすごいバズってて、今でもそのリールがいいねされてるし、フォローも増えてるんですけど、本当にそこだけでも28万再生を超えて、今でもずっと再生され続けていて、で、いいねの数も1700とかで、保存の数も1000超えてるんですね。で、それはね、私のインスタグラム見ていただければ、あなたも必ず成功できる理由っていうね、サムネイルで表紙で出してるんで、見ていただければと思いますけれども、正直ね、あのリール作った時、そこまで自信なかったんですよ。本当に。そう。なんかのコツとかお伝えしているわけでもないし、なんかステップバイステップでなんか話してるわけでもなくって、まあ単に私がちょっとずっと思ってたことっていうのをパッと話してみただけだったんですよね。で、それがね、 こんなバズるなんて全然予想してなかったし、なんならあのリールだけで、400人ぐらいフォロワーが増えました。本当に。こっちもなしで。うん、なので本当に何が市場に受けるかっていうのはわからないんですね。まあもちろんリサーチをしたりとか、今まで自分が SNS で出してきたもののそのデータからこっちの方向に行った方がいいよな、こっちよりはみたいな傾向はもちろんつかめていけるし、うん、なんかこういう法則があるなみたいなものもなんとなく自分の中では見つけていけます。場数を踏んでいけばね。だけどインスタグラムのアルゴリズムもしょっちゅう変わっているし、まあインスタグラムだけじゃなくてツイッターも TikTok も同じなんですけれども、うん、だから何が本当に受けるかどうかとか、何が本当に再生されやすいかなんて誰にもわからない、ブラックボックス化してるんですよね。うん、だから余計に市場に出すまでわからないよっていうのが、まあそれが真実ですね。でもっと言うと、今はやっとそれが気軽にできるようになった時代なんですよ。うん、ちょっと前まではこうやってオンラインでねビジネスを作るっていうのがそんなに気軽にできない時代がのだったので、一回ね例えばサービスを作るって言っても一回作ってさちょっと変更するとかって難しいじゃないですか。例えば水筒一個作ってその水筒がさ全然売れなかったから、じゃあ別の色別の形にしようって言ったらまた工場から作り直しですよ。もう想像しただけですごいコストもかかるし、時間もかかるし、体力的にも大変ですよね。うん。だけど、今の時代って、まあ私たちがやっていること、ないしはまあ私がね、売りとしていることをもうオンラインだけで、商品も作れて、集客もできて、販売もできて、その後のカスタマーサービス、お客様への価値提供ってとこもずっと PC1 台とネット環境さえあればできるっていうのって、ものすごく簡単に修正が効くんですよ。だからこれテストマーケティングって言うんですけど、これ本当にどこの大企業とかもやっていることなんですが、テストマーケティングっていうこの考え方がすごく大切で、一回商品作って出してみる。で反応が悪かったら、じゃあ反応悪い原因って何だろうね、何をどうしたらいいんだろうっていうのをで傾向を掴んで、じゃあねオンラインでちょくちょくっと修正をしてまた出してみる。でその繰り返しでちょっとずつ良くなっていくっていうのができるようになったのが本当にここ数年の話なんですね。だから本当に超恵まれてるんですよ私たちって。で私がねなんでこんな力説してんのかこの話を今更みたいな風に思うかもしれないけど、私ね今クラウドファンディングで手帳作ってるんですね。理想を叶える手帳って言って、まあ私自身が副業を始めて本当に3ヶ月目でファーストキャッシュを得て、8ヶ月目で30万円売り上げて、で独立1年目で年商8桁を達成したんですけど、このスピード感とかこれを生み出せた理由って、別に私詐欺行為とか全くしてなくて、本当にただただ愚直になんか仕事やるべきことをねやっていっただけなんですけど、これって私の中ですごく手帳を使ったっていうのがめちゃくちゃ大きくて、まあ手帳という名のプランナーなんですけど、私の中でそのプランナーって言ってビジョンから逆算して計画を立てて日々のタスクに落とし込んで、それを本当に愚直にやっていったっていう結果だったんですけど、その愚直にやれたのがすごい手帳が役立ったんですよね。でまあその手帳をね今オリジナルで作ってるんですね。で、そこの資金を、まあ、クラウドファンディングで集めて、オリジナルプランナーを広めたいっていうのをやろうとしてるんですけど、そのプランナーのカバーの色を、3色展開で考えてるんですが、その3色を、ね、この色が可愛いだろう、この色がウケるだろう、ね、この色だったら絶対に間違いないだろうと思って、でも決めてたやつがあったんですよ、自分の中で。で、もうこれ確定、ほぼ確定みたいな段階で、念のため、発注前に、インスタグラムでアンケートで取ってみようと思って、うん。で、まあ、その3色以外にもいろいろ候補があったので、合計で10色ぐらいかな、うん。を、インスタのアンケートで取ってみたんですよ。どの色が一番好みですかって、最大2つまで選べます、みたいな感じで。まあ、私の中では当然、自分が選んだ3色が、まあ、トップに上り詰めるだろうと期待してたんですけれども、まあ、お察しの通りですね。お察しかどうかわかんないけど、なんと、その3色が一番人気なかったんですね。 どんだけ色のセンスないんだよ私って思ったんだけど、いやまさか一番人気ないほどとは思わなくて、ほんとびっくりしたんですが、一番人気あったやつがね、これなんだっていう色だったんですよ。まあそれがグレーとピンクの組み合わせのカバーの色だったんですけど、なんでこの色が良かったんですかって言ったら、なんか無難な落ち着きのある色だけれども、このちっちゃいこのピンクのアクセントが可愛くって日々を持ち歩くのがテンション上がりそうとか、なんかネイビーとピンクの組み合わせも人気だったんですけど、なかなかその手帳のカバーとしてない色の組み合わせでカバンの中で見つけられそうかつ可愛いからとかね、結構ピンクを使った色とかグレー使った色が人気で、ああそうですかみたいな。いや私は個人的にあんまりグレーとかピンクとかをね持ち歩かないので、あでもね、そのアラサーの女子はその色が好きなんだっていうことを私はね、そうやって市場に聞くまで気づけなかったんですよ。でも確かにその後ね、東急ハンズとかいろんなショップ行くとそういう色のアイテム多いよね。確かに、まあ多いってことは人気ってことだもんね。まあそんな当たり前のことにやっぱり自分の頭の中だけで考えてると気づけないんですよ。で言われてみれば、あそっか確かにみたいな、でね、まあ私が考えてたのはなんかもうただただベージュだけの色の手帳とか考えてたんですけど、まあ人気なかったし、もう二度とあんなあのカラーのアイテムは作らないと誓いましたそして自分の色のセンスをねもう信じないって決めましたね。やっぱりね、ああいうのも発注する前に、実際に私がねお金を出す前にね、こういうインスタとか SNS でさ、アンケートを気軽にポーンって聞ける時代ってもうめっちゃ恵まれてるじゃん。ちょっと前までこんなに SNS 普及してなかったわけですよ。だからね、そういうのでもやっぱりビジネスに対するリスクとかも本当になくなってるなってめちゃくちゃ思いますし、あとはその失敗を恐れないというか、失敗を奨励する気持ちっていうのも大事だなと思いました。だから失敗すると終わりだじゃなくって、うまくいかなかったら、あこれがうまくいかないっていうことが分かったってね、そういうエジソン的な発想に変えて、マインドセットに変えて、じゃあね、じゃあもうちょっと良くするためにはどうしたらいいかなってちょっと変えてみて、また次を試すっていうこの繰り返しをいかに楽しめるか、失敗をいかに自分の中で歓迎できるかっていうマインドセットは本当に大事。絶対的な正解を一発目から狙えないです。誰も。マーケターでさえ失敗するから、今の時代。そこをね、いや、自分自身ってどんだけ世の中のこと知ってるんだよ。全然知らないでしょっていうスタンスでいかにいられるかっていうところも、その起業家として継続できるかどうか、成功できるかどうかっていうところに大きく関わってると思うので、ぜひ、今回の話、本当にマインドセットして、日々の活動に生かしてほしいなっていうふうに思います。で、ちなみに、今話していたクラウドファンディングね、もうじき、本当にページを公開して、販売を始めたいと思います。で、とうとうね、そのカバー会社が、工場がバングラデシュにあるんですけれども、そのバングラデシュの工場にも依頼をかけて、発注を始めていこうかなっていうふうに思っておりますので、ぜひね、クラウドファンディング、開始した際には見ていただけたら嬉しいなと思います。この、エピソードの概要欄に、LINE 公式のリンクを貼っておりますので、そこからクラウドファンディングのページは開けるようになります。で4月中には始めたいと思っておりますので、今のうちから、リンクを踏んで待っておいてください。はい、ということで今回はこの辺にしたいと思います。また次のエピソードでお会いしましょう。さよなら。